궁금하니까. 나모타사 바가바토 아라하토 삼마 삼부타사
나모타사 바가바토 아라하토 삼마 삼부타사
나모타사 바가바토 아라하토 삼마 삼부타사
나모
나모 타사 바가바토 아라하토 삼마 삼부다사
나모 타사 바가바토 아라하토 삼마 삼부다사
부담 사라남 가차미
부담 사라남 가차미
담만 사라남 가차미
담만 사라남 가차미
상감 사라남 가차미
상감 사라남 가차미
두티암비 부담 사라남 가차미
두티암비 부담 사라남 가차미
두티암비 담맘 사라남 가차미
두티암비 담맘 사라남 가차미
두티암비 상감 사라남 가차미
두티암비 상감 사라남 가차미
다티암비 부담 사라남 가차미
다티암비 부담 사라남 가차미
다티암비 담맘 사라남 가차미
다티암비 담맘 사라남 가차미
다티암비 상감 사라남 가차미
다티암비 상감 사라남 가차미
파나티파타 웨라마니 시카파담 사마디아미
파나티파타 웨라마니 시카파담 사마디아미
아디나다나 웨라마니 Sikka padam samadhiyami
Adinadana veramani Sikka padam samadhiyami
Kamesu michachara veramani Sikka padam samadhiyami
Kamesumichacharaveramani Sikkhapadam Samadhiyami
Musavadaveramani Sikkhapadam Samadhiyami
Musavadaveramani Sikkhapadam
Sulamelaya Majjhapamadatana Veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Sraera yamajapamadatana veramani. Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
どうぞ入れちゃ、はい、入ってもらって。それね、自動的にやるのよ。ちょっと怖い。あ、じゃあ、とにかくここ一旦座っちゃってください。荷物を置いて、で今からね、般若心経を読むので、あ、もうありますから大丈夫ですよ。 この2つに座っちゃって、あのお二人だったら。え、あ、そうですか、はいはい、わかりました、はい。じゃあ、まあ、まあいいです、いいです、そこに、ね、座っちゃってください、はい。じゃあ、般若心経ですね。マカ般若波羅蜜多心経。観自在殺行人般若四季不異苦苦不異四季即是苦苦即是四季十相行四季無如是舍利子是
三世仏へ般若波弥陀阿耨多羅三藐三菩提故知阿波羅蜜多僧大尽修大明修是無上修是無道修の上位最自般若波羅蜜多修即説不惑伽帝伽帝伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝この功徳をもてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを
今からね、1時間ちょっとお話ししますので、もうゆっくりとなさってください。はい、この私のポッドキャスト、バリカシ影響力っていうことでもないんだけど、あって。特に本屋さんがね、出版社がいろいろこの本を紹介してほしいって送ってくださって、まあ、時々私も紹介していますよね。なんだけど自分の方をこれからちょっと連続的に紹介していきたいなと思ってます。前からね、今年の10月に新しい本が出るっていうのをずっと話してましたけど、まあちょっともしかしたら原稿書けなくて出なかったりとかね、いろいろ事故があって出ない可能性もあるので、なんかちょっとあんまりはっきり言ってこなかったけど、もう全部終わりました。原稿書けて、2回のね構成を全部終えて、今はレイアウトのためのデザイン事務所の方へ行って、でもうじき印刷所へ行ってどんどん すられるんではないかなと思いますけども、あ、まあまあ、その前に年功っていうね、最後の最後の年に念を入れた構成があるんですけども、まあ、それはちょっと私著者としては関係ないので著者としての責任は、先週、いつだったか、先週の木曜日かに果たして最終的に編集者の人と電話で話をして、で一応ここまでにしようという話になりました。なので10月の5日の日に、書店に並ぶのはもう確実です。10月の5日っていうのは、全国の書店っていう意味ですので、東京の、ね、大書店、三省堂さんとか丸善さんとかね、純駆動さんとか紀ノ国屋さんとか、ヤシスブックセンターとかね、そのあたりにはもうすでに 2,3 日前からね並んでると思います。まあ出版の、あれが、ね、大書店の方に大量のね本が行くのは当たり前で、ね、特に東京のですね、でも多分前アマゾンさんも発売日に皆さんのとこに届くっていうような計算ではないかなと思います。なんで、いつもねお願いしてるんですけど、もちろんアマゾンね ものすごく便利だし、アマゾン の順位っていうのも非常に大事なので、アマゾンでも注文していただきたいんだけども、まあ、それとね、やっぱり街の本当のリアルな本屋さんですね、そこで、注文していただけると、まあ、買っていただいたり、ない場合は注文していただけるとその動くんですよね、プッシュがね、それをこの本は求められてるんだなということをね、書店さんが、生で感じますのでね、そういうのが非常に大事なんですよ。なのでちょっとこのポッドキャストの人にもちょっとお願いしたいんですけども、ちょっとね10月5日を目指して一気に行きたいなと思います。去年はね、なんかね私全然、あ、そうか、去年は出発の直前が、私インド行ってたんで、出発の直前のプロモーションがろくにできなかったんですよ。だけど今年はね、今から10月の5日までね、ずっと私日本にいるからやれるかなと思います。で、今ね編集者の人とも話してるんだけども、やっぱりどっかの本屋さんで、書店さんで、出版記念講演をねやりたいなと思ってます。どこかは決まってないんですけども、まあ、今からねスケジューリングして10月中にはやりたいなと思います、ね。ただね、その前日の4日の日か10月の4日の日に、これちょっとね皆さんが参加はできないんだけども、東京のね天台宗の人たちっていうか お坊さんですね、はっきり言ってね、住職さんたちですね、の会に呼ばれていて、というか私の講演会があるんだけど、それが日暮里の駅前に天王寺ってね結構大きなお寺みたいなんですけども、天台宗ね、でそこで東京の天台宗の住職さんたちにお話をする、それが多分ねリアルに初めての機会になると思います。で、出版社はね、集英社さんですね、集英社、集英社今更説明ないいらないと思いますけど、少年ジャンプとかね、そういうのを発行している、まあ日本、まあ、売上から言ったら日本の出版社としては一番大きいと言われてますね。で、題がですね、マインドフルネス×禅、×って算数の数学の×をやってて、でそこにかけるっていうね振り仮名を振ってあるんですけどねそれがまあ主題メインのタイトルで、まあ副題ではないんだけど、副題じゃなくて、まあ、そのままつながるんだけど、であなたの雑念はすっきり消えるっていうね、まあ仏教に関心を持ってる人以外にもまあなんとか、届くような題にしてあります。はい、はい、だからこれ多分、まあ、マインドフルネスを禅って書いてある以上、まあ、仏教書コーナーを中心でしょうけども、まあ、単に仏教書コーナーを超えたところに多分並ぶと思いますので、ね、 まあ、最初は新刊コーナーに並ぶでしょうからね。まあ、集英社さんですから、あのいいところに並べてくれるんではないかなと思います。ね、それでね、この帯なんですけども、帯がね、これはあの、編集者の人が、あの、書かれたんだと思いますけども、まあ、私とはまあずっとあの編集者とはもう十何回あのここでインタビュー受けたりしてたんで、まあ、あの女性なんですけどね、あの、まあ、私のことを全部、ま、あの受け、理解してくれて、本を編集してくれてますので、読むとね、マインドフルネスと禅どちらも修行して熟知する唯一の日本人仏教僧が我が国の精神文化に訪れた800年ぶりのバージョンアップを優しく解説なんだけど、800年って言われてどう思う？ピンとくる？800年って言うと、800年って、今2018年で800引くと1218なんだけど、1218って何の意味か分かる？板橋さんどう？ この本を見て800でなったらどんな感じする？全然ピンとこない。うん。いや、それがね、あのもう前もあのひろみちゃんだったかな、誰かに聞いたらそうだったんだけど、いや、これはね、多分謎かけのはずなんですよ。つまり800年って、ちょっと、100年ぶりとか言うんだったら分かりやすいじゃないですか。明治維新以来とかね。あるいは戦後以来とかね。だから800年、非常に中途半端な数字なんですよね。だから800って言われて800年ぶりって何なんだってね、これ考えさせるのが一つの目的で、まあ、あの答えはね、後書きのところに書いてあるから、書いてあるっていうか、まあ、あのこうなってるか、私も後書きであの答えを書いたんですけども、要するにね、800を引いたら1218ですね、何かって、まあ、あのここは鎌倉なので、お分かりのように鎌倉時代ですね、鎌倉時代、ね、いい国を1192年に始まって、1300何年にあの滅んだですね、鎌倉幕府はね。っていうとね、あのここは稲村ヶ崎だから、もう鎌倉幕府の滅ぶのともう直接責任がある場所でね、あの新田義貞さんが、鎌倉の町っていうのはご存知のようにね、ああいうふうに。あの全部山で囲まれて、でところどころに切り通しっていう、まあ、通れる場所があるから、だから切り通しさえ防いでおけば外からこれ入れないと、まあ、あの天然のそういう守られた場所なんですよ。だからあの頼朝さんはここに幕府開いたんだけど、だから切り通しさえ守っていれば入り込めないのね。でなんだけど、そのそこの、海ですね、海はもちろん普通はあの波がガンガン来るから通れないじゃないですか。なんだけども、新田義貞さんがあの投げたら、ね、剣を投げたら潮がスーッと引いてってそれでそこを通って、そしたらそこは全然防御がないから、あの攻め入れられて鎌倉幕府を滅んだって、まあ、そういう話なので、だから鎌倉幕府の滅びる方はちょっと稲村ヶ崎はもうもろにあの、いや責任あるというか、まあ、関係が責任はないんだけども関係あって、でそこにあの皆さんさっき撮った時にね、11人使ってあるじゃないですか。わかります？踏切渡ってこう来て、で左に曲がったでしょ。で左に曲がったところに11人使っていうのがあって、その11人っていうのはあのその鎌倉幕府が滅びる時 の戦で亡くなった11人 のお侍さんを弔うっていうね、なんだけども、まあ、11っていうのはもう本当もうピンとくるでしょ。11って言ったらもちろん、何11って言ったらもちろん11面観音ですね。11面観音だから、あのもともとはあの11面観音がお祭りされていたのかな、あのなんかそんなのがあるんですよ。だから11ってのはあくまでも本当に、ああだって別に亡くなったのは11人で限らないわけだからまあ一応象徴的な数字ではないかってね、あの、詳しいことをよく知ってる人が言ってましたけど、ね、でそれで、まあ、あの鎌倉 まあ、私が今鎌倉住んでるから余計直接感じるんだけども、鎌倉時代ですね。で、鎌倉時代というのはまあ、これは日本の歴史を、ね、勉強した人のお分かりのように、仏教というのがその時代になって初めて、民衆のもとに届いたわけですね。それまではね、聖徳太子が仏教を受け入れて、でそれから平城京ができて、国家が作ったお寺がね、もう奈良の町の中にドーンと出て、ね、で、まあ、そのうちの一つが大安寺っていう大きな安らかなお寺っていうのがあるんだけども、そこに、今度11月の、に行きます。11月の 第1日曜日ですねに行って奈良のマインドフルネスの会をやりますね。でなんだけど、まあ、そういうふうに、まあ、国家の権力と結びついて、で、まあ、その後天台宗さん真言宗さんが出てね、比叡山とか高野山とかで大々的にやって、だけどそれもみんな天皇とか何かと結びついていたわけですよね。でだから一般の民衆、一般の百姓さんたちにはやっぱり届かなかった。でそれが、平安の終わりぐらいから鎌倉にかけて、いやもうそんな難しいことはいいから、とにかくあなた何万ダブさん言いなさいってね、何万ダブ何万ダブってね、もうそれだけで、極楽へ行けるよとかね、あもうそんな面倒くさいねこといいから、もうとにかく座禅をしなさいとか、あるいはとにかく南無妙法蓮華経ってね、お題目を唱えなさいとかね、まあ非常にどんな人でもできる、ね、南無阿弥陀仏って簡単ではないんだけども言えるし、南無妙法蓮華経も言えるし、ね、座禅もまあできるじゃないですか、ね。でまあ、そういうふうにして、鎌倉仏教っていうのは、まあ、日本の民衆の日本の我々の手のものになったっていうのが、だから鎌倉時代になって初めて、なんていうかな、仏教というのが、普通の我々のものになったわけなんですよ、ね。まあ、それを最初のバージョンアップって言って、でそれ以来っていうことをまあ言っているのね。でそれが禅、分かってると分かんなかったじゃないですかね。ただ座れって、ね、言われたって困る。で公安って言ったら 何がだとよく分かんない。でまあね、禅寺の座禅会行って、まあちょっと気分は良くなるけども、だけどね、例えば恋人同士が今ちょっと揉めてるのってね、この揉めてるのと座禅とどうつながるんだよ、全然つながらないわけなんですよ。だけど仏教では もちろんつながっていて、ね、まあ、これは後で話しますけども、ね、恋人が揉める、なぜ揉めるんですか。本当は愛してなんかいないからじゃないですか。ね、本当はただ貪ってるだけじゃないですか。ね、まあ、これはちょっと名古屋関西でかなり話したので、まあ、ちょっと後でまとめますけどね。うん、だからそういう単なる貪りっていうの、愛っていうね、シュガーコーティングして、それでわけわかんなくなったっていうのはもうどうしようもない現実じゃないですか、ね。でそこからね、幸せになるはずだった家庭とか家族っていうのがもう現代最大の苦しみのもとってね、家族って言っただけでもみんな震え上がっちゃうのがもう現実じゃないですかね。だからそこまで降りていけるんですよ、仏教っていうのはね。でそこまで降りていかないとどうしようもなくて、でそれなのに「あっ、ただ座禅をしなさい」なんて言われたら全然分からなかった。だからその第1回目のバージョンアップが、比叡山とか高野山とかね、そういうところからもう村のお寺に届いて、そこでみんなでね、お念仏があれだけ広がったっていうのはね、あれはとにかく公って言われるね、その人が集まる場だったんですよ、ね、お寺っていうのは。 とにかくみんな、まあ、みんな来て、みんな来て言ってね、で何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブってねやって、でそれでみんながあの連帯感を持って、それで初めてみんあの普通の人たちの生活の中に仏教が入っていったわけね。あの遠いあの遠くあのであの貴族とかね天皇さんがやってるようなあれではなくて、本当に今の生々しい生活の中で、何万ダブ何万ダブ、あるいは南無法蓮華経、南無法蓮華経って言って、みんなのね、どうせこんな苦しいに決まってるじゃないですかね。あのまあ今も苦しいけど、昔だってもうさらにね医療なんてないんだし、子供はボンボン死んじゃうしね、あのお年寄りすぐに死んじゃうし、病気になっちゃうしね、なんかもうやたらにおさあのみんなでなんか戦争が続くしね、本当つらかったわけですよ、ね、でそういう時に何万ダブ何万ダブで、そういう苦しみを乗り越えた世界っていうものをみんなが実感できるようになった、ね、でそれがバージョンアップの1ですね。そしてバージョンアップの2、まあこれ今やるんだけどあのそれが、まあ例えば家族っていうね、もう現代最大の苦しみの元ですよね。あのまあ、これはもう日本だけじゃなくて全世界でどこでもそうなんだけど、なぜ家族がこんなに苦しみの元になっちゃったの？なぜあの愛し合ってる男女が家族を作ったはずなのに、なんでそれが苦しみの原因になっちゃったのってね、そのあたりにもうグイグイ攻め込んでいくっていうのが仏教で、そしたら何て言うかな、あのまあ今日鎌倉だからあのね、たくさんの恋人たちが鎌倉散策をしているわけだけども、でその人たちとなんか座禅とか瞑想って直接関係ないように見えるんだけど、まさにあのもうダイレクトにつながってるっていうね、いうことですね。だからこの今の第2回目のバージョンアップだと、そういう家族の問題とかいろんな問題にもう本当に核心部分に入っていける、ね、だから1回目のバージョンアップだと、まあ、民衆の生活になんとか届いた。だけどもそれからあの時代が進んで何か形骸化してしまって、仏教っていうのが、ね、鎌倉は仏教のお寺いっぱいあるんだけども、あのなんかやっぱり単なる観光になってしまって、ね、観音様とか大仏さん見て、なんかあのお守り買ってお団子食べてね、あの6月ぐらいだとアジサイ見て、4月だったら桜見て、ね、秋だったらモミジを見て、で鳩サブレ買ってみんな帰るわけですよね、鎌倉へね、鎌倉からね。だけどそれはそれちょっとあまりにもったいなさすぎて、それは単なる準備に過ぎなくて、でそうやった後にお団子食べた後に、いよいよ仏教とは一体何なの、なんで私はこんなに家族のことで悩まなきゃいけないの、ね、っていうあたりの話と、でそれを本当に乗り越えるための瞑想とかが、観音様の近くでとかね、大仏さんの近くでとかあのできなかったらおかしいんですよ。でこれ全然あの浮ついた話じゃなくて、世界はみんなそうなってますよ。世界の仏教国ってね、あのミャンマーだとパゴダっていうのがもう全国至る所にあって、でそこがただ単にあの観光スポットではないんですよ、ね、あのもうそこでは実際にあのお坊さんたちが説教して、でみんなで瞑想して、ね、そういう場所なんですよ、ね、まあそこでもちろん先祖へ供養するとか、ね、そういうことももちろん行われてるけれども、ね、だからもしね本当にこの第2回目のバージョンアップがうまくいったならば、日本の仏教もそうなるだろうだし、そうならなきゃいけないでしょうね。あの鎌倉来て紫陽花見て、もみじを見て、観音様と大仏さん見て、ね、お守り買って、それからお団子食べて、で ハトサブレ買って帰るだけじゃあまりにもったいないっていうねいう話ですね。はい、それが800年ぶりのバージョンアップですね。でそれでじゃあなぜそんなことが可能なのっていうことで、本当に無心になることは決して難しいことではなかった。全く新しいマインドフルネス搭載のハイブリッド瞑想法っていうのになってて、まあこれでもね、まあ私もこれ散々誤解されまくってきた人間で、まあ私の経歴が経歴だからね、もう18年くらい総統市の中で士官立たしあって、でその後、ミャンマー行ってね、パオセイドからパオメソッドをね全部教わって、まあ、テラバド のサマタとビバッサナを全部やったんだけども、なんかみんなだとなんかちょっと都合のいいとこばっかり、あ、やめさんというミャンマーまで行ったから、だからミャンマーのちょっと瞑想教えてくださいとかね、ちょっと士官立たを教えてくださいとかね、言って、で私がここでやってるのはそのどちらでもないんですよ。でその両方なんですよ。これはもうずっと前から言ってもうしつこいほど言って、だけどももう分かるのね。人間っていうのは人間の頭の中にあるカテゴリーがあって、そのカテゴリーに属さないものは理解できないっていうのがあるんですよ。だから何かを理解するっていうのは自分の中にあるカテゴリーの中に当てはめていくっていうね。でそのカテゴリーがないものに関してはちょっとわけわかんないっていう。なのでである意味今度の本で新しいカテゴリーをちょっと作った、ね、でマインドフルネス×禅っていう新しいカテゴリー、でその新しいカテゴリーを日本人の頭の中に作って作ることで、あ、一方案というとそういうことやってるのねって理解してもらえたらいいかなと思います。なかなか理解してもらえなかったのが、そんなふうにして、ね、でそれで、裏の帯は二つはなぜ世界で初めて今日本で融合するのか、だからマインドフルネスってねご存知のように、まあ、これちょっと後でちょっとだけ触れますけども、グーグルさんとかねセラピーとかっていう文脈と、それからテラバダの文脈と2つあって、でそのどちらもがここ20世紀の終わりから日本に流れ込んできた、ね、だけど日本にはもともと禅っていうものがあって、でこの禅とこの20世紀の終わりから流れ込んできたマインドフルネスどうつながるの、つながらないのっていうね、そういう話があって、なんかどちらも両方ともなんか瞑想するみたいだし、ね、でそうすると禅宗の人たちが、いや座禅は瞑想ではないとかまた言い始めちゃって、うん、でもやってることなんか似てるから、いや座禅は瞑想ではないって言われてちょっと困るんですけどもってね、だから どう何々ではないって言わただ言われたって本当困るわけで、何々ではないっていうことをこれ言ったら本当にどういう意味なのってね、座禅ってシーティングメディテーションなんだか文字通りでまあこのあたりも整理がもうみんなの頭がぐちゃぐちゃなの分かってるんですよ。なんか生地知識のある人はぐちゃぐちゃだし、あるいは生地知識がないと、うん、別に何も気にかけない。日本に全あるよね。マインドフィネスあるよね。あ、はい、まあ、それで別に悩まないってね、ある。だけども、ちょっとでも考えたらもうわけわかんなくなる、ね。そのあたりの整理を全部しました。これはもう事実をただきちんとやっただけなんで、これは反論なんかできないような事実だけを述べてますので、ね。で、まあ、本は私がマインドフルネスっていうものとどう出会ったかっていうことと、それからマインドフルネスっていうものが今の日本に20世紀の終わりから来た、ね、いうこと、ね、で日本のにマインドフルネスがいつから入ってきたかっていうのはもうきちんと決まってるんですよ。で誰がそうなったのかもきちんと決まっていて、で案外人に知られていなくて、簡単な話でこれオウムの後にねティグナタハンさんが日本にいらして、 そしてティクナサンさんと日本の若いお坊さんが話し合って、でそれでマインドフルネスで行こうって決めたんですよ。これ知ってました？知らないよねだってたったの20人ぐらいしかいなかったんだから、あの人の時はね、まあ私がいて石尾さんがいてね、で別にあのまあもちろんそんなその会議にそんな権威なんかあるわけないんだけどね、あのキリスト教のなんとかこう会議とかのとは違って、今度はプライベートな会議だったんだけど、あのだけど後から振り返ってみればもうその会議からなんですよ。あのあ日本でもう、まあ、要するにオウムによって日本っていうのはもう全部焼け野原になったでしょ、ね、焼け野原何にもなくなったんですよ本当に。もうヨーガの人なんかひどい目にあってね、もうヨーガもうヨーガだとハザラだというあのヨーガ講師ですからね、あの人ねヨーガインストラクターですよ、アザハラっていうのはね、非常に人気のあるヨーガインストラクターだったんですよ、ね、あの彼も若い時は結構ギュッと引き締まっていかにもヨーギーって感じのね、あの肉体あの肉体やってて、まあ多分話うまいから抜群にうまいからね、だからめちゃくちゃ人気のあるヨーガの先生だったんですよね彼はね。うん、だからそうなるとオウムとヨーガってそのままじゃんってね、だからそれでもうみんなヨーガクラスに誰も生徒行かなくなったんですよ。それでヨーガの先生たちはもうみんな失職してしまってね、あの本当にひどかったんですよ。だってヨガって普通いろんなね、公民館とかいろんなとこで借りるじゃないですかね、ヨガクラス全部断られたんですよ。もうヨガクラスってもう絶対ダメダメ、もう絶対にダメって言われて、だからもうヨガクラスをやる場所すらなくなって、で生徒さんも誰も来なくなって、まあ、誰もじゃないけどもう激減してね、あのそれでもうそれで一旦日本のヨガはもう焼け野原になったの。だからまあでも仏教だって一応あの麻原がやってるの、まあ一応チベット仏教はチベット仏教ね、あのだったんで、まあ、チベット仏教だけじゃないですよ、まあ、彼は独自のだけども、でもまあ仏教と否定しようがないから当然仏教もダメージ受けたし、あのでその辺何にもなくなったところで、ティク・ナット・ハンさんがいらして、そして日本の若い人たちと話し合って、いやもうこれはマインドフルネスしかないでしょっていう結論に当然出るんですよ、結論がね。でそこからです、日本のマインドフルネスもう非常に簡単なんですよ、まあ誰も知らないんだけども関係者しかね、でそれでじゃあそのマインドフルネスって一体何、禅とどう関係あるの、道元禅とどう関係あるのってね、いうようなことですね、でそういうことをね、あの、今度の本の中で全部あのまとめました、ね、で普段ね私の悪い癖で、こんなこと分かってるだろうと思ってることはもう結構喋らないんですよ。まあ、特にこの一方案の会というのは毎週ね、まあ、毎週来てる人が今半分以上いるので、うん、だからあの、わざわざ喋る省略しちゃうことが多いんだけども、そうすると、一般の人はなんかわけわかんなくなる。例えばね、一般の人に対して善って言われたって分かってるのは分かんないようなねのがあって。禅ってあの菩提ダルマってダルマさんって、ね、あの高崎でダルマ市とかやるけども、あれと禅どう関係あるのとかね、あの鈴木大拙の名前聞いたんだけども、あの人は何なのとかね、京都の方行ったらなんかほら禅寺とかいっぱいあるから、あれは何とかね、あの私お茶やってるんだが、お茶はあの大徳寺さんとかなんか非常に関係深いんだけどどうなってるのとかね、なんか みんな なんかなんとなくの理解なんですよ ね、だからそこいらへんもまあ私もつい悪い癖で分かってるだろうって言ってあんまり説明しなかったんだけど、この本の、ね、編集者の人が、この一般の人の立場に立って、いやここのちょっと説明してくださいってね言われて、あのまあそういうお茶のね千の利休ね人が初めて、まああの人はまあ 秀吉に布教を買って切腹させられちゃったけども、まあ、あの人はもちろん大徳寺で参戦をしてた人ですね、座禅をしてた人ですね。だからお茶っていうのは もちろん禅から来てるのは当たり前 でお茶のいろんな、ね、お茶碗を、ね、手さばき、ね、あれする、ね、お手前っていうんですか、いろいろ草を、ね、あれする、あれも全部日本の禅宗の運勢だ、ここから来てるのはもう全部わかるわけなんですよ。お茶碗の、ね、扱い方一つ一つ非常に丁寧にやるってね、全く同じなんですよ。だからこの辺りの、ね、整理もきちんと、私は普段そういうことあんまり喋らないんだけども、この編集者がこうそこら辺ちょっと入れないとわかんないって言われてあるので、まあ、要するに一般の人の目線に立って一般の人に届くように、編集の手が入ってますので、ガンガン私も言われたので、なので非常に分かりやすいのではないかなと思います。つまり、そういうお茶と禅っても関係多分あるんでしょうね、それからなんか禅寺あるよね、それがマインドで最近よく聞くよね、だけどなんかちょっと関係がよくわかんないんだけどもっていうぐらい の人たちの頭の中がまずはきれいに整理されてるではないかなと思います、ね、で、このなんていうかな、それぞれの人にはそれぞれの立場があるから分かってても言えないことっていっぱいあるんですよ、ね、で例えば精神科医とかね、臨床心理士さんの 人たちが、ね、もううつでもう会社行けないとかね、いう人たちを治療するときにね、その人たちにとって大事なのはとにかくうつを乗り越えることで あるわけですよね。でその時に、これは前アメリカが来たマインドフルネスセラピーですよってね、マインドフルネスストレスリダクションセラピーってね、言うんですけども、っていうだけであってそれ以上は言わないわけですよ、ね、まあ、要するにアメリカから来たセラピーなのねって分かってもらえばいいわけで、でいやこれ実は仏教なんですよなんて言われたらねいやいやそれは臨床心理カウンセリングルームとしては混乱しちゃうじゃないですか、ね、別に私仏教を勉強しに来たわけじゃなくて、このうつをどうにか乗り越えたいから来てるんで、それだったら、まあ、ただアメリカから来たセラピーですよでもうそれで十分なわけですよ。それ以上言うと混乱するから言わない。で、あるいは、まあ、後でちょっと触れますけども、Google さんですね。はいはい。Google さんが、社員研修をする。ね。まあ、あれは Google の社内で最初に、発展して、松村さん、ここ座っちゃって、どうぞ。はい。ここ、まあ、いいじゃないですか。はい。社内で発展して、で、Google の社内でものすごい人気があって、で、そしたらそれを、そのプログラムを作った人が独立してね、それ専門家になって、でも Google って社内を超えて教え始めたっていうね、そういう話で。だけど、あくまでもあれは、会社 の, 社員研修っていう文脈の中でやるわけですよね。だからお寺ではなくてそういう会議室とかね、そういうとこ使ってで、あくまでも会社のお金でやるわけですよね。で、要するに会社が予算を出すわけですね。出すわけですよ。で、そうなった時にこれ仏教ですって言ったらちょっとやっぱりまずいじゃないですかね。だって会社っていうのは別に仏教徒だけ集まってるわけじゃないし、ね、 会社で働いてる人が、ね、あの週末に鎌倉の寺行くのはそれは勝手だけども、でそんなの個人の自由だけども、だけども会社の平日の、会社の勤務時間を使って、でしかも会社のお金を使って、でそれも半端ないお金ですよね。あの、まあ、まあ会社って会社のまあそういう枠の中だから当然あのその単にお寺の瞑想会とは2桁ぐらい違うお金が出るわけですよね。あの、まあ、1日8万円とかね、その、まあ、2日で16万円とか、まあ、普通やってますよね、あの Google さんのセッションっていうのはね。あのそういう文脈の中だから当然仏教なんて言っちゃちょっとまずいわけで、だからそんなのも分かった上でみんな言わないわけなんですよ当然ね。あのだから、それを聞いた人たちは混乱するのは当たり前だから、このまま混乱しててもよくないから、ね、こうそういうの全部、やったって、そういう話ですね。ですか、はい。で、だからあのマインドフルネスって分かったような分かんないようなっていう人たちはあの今度の本を読んでもらえたら、そのバックグラウンドから何から何まで全部わかります、ね。でそしてあの今日はね、先週の法然院のちょっと話をいろいろしていきたいんだけども、その前になぜねあのこの、こういうことを言わなきゃいけないのかっていうあたりからね話すと、だから、例えばねあのこれ今ちょっとフェイスブックに上げたけどね、まあ、あのこういうあの脳の断面図が出てきて、前頭前野とかね、全体上皮質とか頭皮質でも島皮質頭皮質っていうのかな、で扁桃体とかあって、でそれで、これはまあ、 あの皆さんもういろんな説明を受けてきたと思いますね。例えば前頭前野っていうのがあって、これは脳の機能としては注意力をどこに向けるかに関わる、ね、それでマインドフルネス瞑想するとこんないいことがあるんだって、お母さんいいよ、自分の意思で最も重要なことに集中できるようになるっていいじゃないですか、これは最高ですよ ね、 ね、会社員の人にとってはね、もう気が散ってしょうがないんだから、もう気あのもうね、これ集中したいのにもういろんな気散ってしょうがなかったのが、もう今度意志の力でよしこれに集中するぞって言ったらわっと集中できるね、これ素晴らしいじゃないですかね。いやこれはあの会社として社員を研修させたいですよね。もしこの今度こんなね、もう多少お金払ったらこんなすぐ元取れますよ。だって社員の人がうわって集中してくれるんだったら、こんないい話ないじゃないですかね。でこれこう頭皮質って島皮質ですか、ここはね感情や感覚を客観的に認識する、そういうパートなのね。でそれでマインドフルネスをすると自分の体に何が起きてるか素早く察知できるようになる、これも素晴らしいですよね。でそれで、全体上皮質、これは注意力の制御に関わる、ね、でそれ でここをマインドフルネス瞑想をやるとどうなるかというと、注意を維持しそれて戻せるようになる。でいつもやって、まあ、多少それちゃいますよね、でもすぐに戻す。私も、ね、これも、ね、あの会社員として最高じゃないですか。それってそれっぱりしたって困るわけで、それってもすぐ戻るね。そしたらもうコンスタントに仕事に打ち込めるわけですよね。最高ですよね。それで今までのとこは全部活性、そういうのが活性化する。 で今度は逆に抑制することですね。で扁桃体というものがあって、これは情動を司る、ね、あのパッションによってなんか 動くということですよね。でそこも、瞑想すると今度は逆に抑えられてきて、衝動に支配されにくくなる。つまり怒りが湧いてきても、怒ってうわもう怒ってもってならないで、怒りが湧いてきてもまあなんとか抑えていける。なんかものすごい欲望が出てきてもなんとか抑えていける、ね、だからあのこういう、マインドフルネス瞑想をすると、とにかく、今までに注意力があのどうしても散漫になって、でいろんな感情が湧いてうわーってもう心をかき乱されていたのが、そうではなくて意志の力で集中できて、全てを客観的に認識できて、で強いネガティブな感情にも惑わされないで、ね、で注意も一定のなって、そういう話だっていうんですよ、ね、でだからなんていうかな、だからそうするとマインドフルネス瞑想の説明っていうのがもう全てこの文脈になっていくのは当たり前じゃないですか。で、だって今ね、あの社内で社員研修の企画を、企画しなきゃいけないポジションにいる。そしてこちらとしてはこの会社に我々の研修をしてもらおうとする。だったらばこの研修をすることであなたの会社の社員の人たちにはこんなにいいことがあるよねっていう説得力、説得をするしかないじゃないですか。当たり前ですよね。ね、だからまあだから全部もちろん分かるんだよ、全部こういうことはね。こういうこと分かるのよ。でそれでそういうふうにして社員研修が行われてるんだろうなっていうことももう当然分かるし。でだって、だって社員そこで教えてるの誰かで、衣装さんです。衣装さんね、Google で教えてるのね。だから、もちろん、わかります。まあ、衣装さんだけじゃなくてね、Google できちんと資格を取った人がね、教えてますね。この Google の、プログラムをただ受けるだけじゃなくて、それを教える資格をね、トレーニングをきちんと受けた人が、日本で教えていますので。だからそういうふうな、まあ、要するに注意がね、ネガティブな感情に惑わされないで、注意が散漫にならないでコンスタントに仕事に打ち込めるようになるよね。ね、心は本当に落ち着いて、ね、でことを研修やったらそういうふうな結果が生まれるよっていうふうに説得するから、ああじゃあやってみようかっていう話に当然なる。これも全部わかるわけなんですよね。でそうなんだけども、我々がちょっとそういうこととは違うことをやっているね。なぜかっていうと、その何て言うかな、ね、今言ったのは、脳のね、こういう場所、ね、はこういう機能があって、でマインドフルネス瞑想をやるとこういうふうに活発化するよ、あるいは逆にね扁桃体のところがこういうふうに抑制されるよってねいう話だったじゃないですか。だけどもこれにはなんていうかな、これでこの人たちはエビデンスがあるって言い方をするんですよ。 どういうエビデンスかっていうと、誰、ひろみちゃん、うん、入っちゃって、じゃだってだって脳のねあれを取ったら本当はここはね大きくなってんだったからね、もう小さくなってんだったからね、ほらエビデンスあるでしょってね言うわけなんですよ。変でしょ、これ変って思いません？なんていうかな、これね論理飛んでるの、一つ論理が飛んでるんですよ。つまり私は何もこれを否定してるわけじゃないですよ。これ確かに 脳のねあれを取ったらばここが活性化したり、これを減ってそれによってあのね情動に強い人間になるとか、あるいはあの集中力がね増すとか、でそれは本当にその通りでしょう、ね、だって実際になってるとか、でそうなんだけども、何がこれ説明がないかというと、説明がごっそりこうなんとかな、マインドフル瞑想をやるでしょ、でそうするとここら辺が活性化するでしょで活性化するとあの注意力があの増すでしょ、ね、だからそれでいやこの研修しますよよねっていう話なんですよ。でそれはまるでなんかエビデンスがあるみたいな言い方をするんだけども、エビデンスには確かにこれあの脳のねあのあれをMRIかなんか取ったらはっきりしてこれが映るよねってあるんだけども、問題はなんでこのマインドフルネスをやった場合にこうなるのか、これこの原因がこうなるっていうここの理由ね、この解説ね、これないんですよ。わかります皆さん、ないんですよ。実を言うと飛ばしてるのよこの人たちってあのだからね、私はそのこの Google さんたちがやってるのを否定してるわけでもちろんないし、こんなこと起こらないと言ってるのでももちろんない。この脳のね、そういう内面の断面の写真を撮ったら実際そう映るだろうし、その結果としてこうなるのはその通りでしょうけども、だけどもこれはねやっぱり一つの論理が飛んでるのね。でどういう論理かというと、なぜマインドフルネス瞑想をした場合にこうなるのか、こうなったよっていうのは確かにあるわけね、写真として写ってるわけなんですよ。だけどなぜそうなるのっていうのは実はないんですよ。でこれしょうがなくて、これはしょうがなくて、これはグーグルさんを責めてもあのガバットジンさんを責めてもどうしようもなくて、あのもっと遡ってその仏教の方でもその説明がないんですよ。つまり心をある対象に向けて、やっていったら心は落ち着くよねとかね、心が浄化されるよねとか、そういうふうな説明はあっても、なぜ我々がまあ今例えばヴィパッサナをするってね、ヴィパッサナをする、心を観察する、ね、で観察をすると、心がきれいになるよね、まあ、例えば怒りが、ね、きれいになるよね、あの浄化されるよね、何かね説明が、いろいろもちろん説明しますよ、もちろんそんなね、あの説明するんだけども、何か全然なんかどうでもいいことをぐちゃぐちゃ説明している、ね、ので、ちょっとわからない、わからない、ね、で今あの一方案が提示しているのは、なぜ我々が マインドフルであった時になぜ心がそんなに落ち着いてしまうのか、その理由なんですよ。ですか、ね、でそれで、この間京都のね法然さん行って、中はね、ちょっとあんまりバチバチ撮らないでくれって言われたんであんまり皆さんと撮ってなかったんだけど、なのでまあこの阿弥陀様ですね、阿弥陀様ね、この私らも目の前まで行ったからもうあそこで写真思わず撮りたかったんだけどさすがに撮れなくて、まあ、これ写真法然院の式っていうね、これどこだ、東方出版ってどこから出ている写真集ですけども、からお借りして、で今これが阿弥陀仏なんですよ。阿弥陀仏で、要するにね、どういうことかというと、この一方で、法然院というのはもう代表的な浄土宗のお寺ですよ、ね、で日本の浄土宗というのは、まあ、京都の東山を、ね、中心に発達していますから、まあ、本当に浄土仏教のふるさとですね。もうちょっと行ったら千代海さんとかがあったりしますからね、で、あの人たちはね、お浄土っていうことを言うわけで、ね、お浄土があるって。で、お浄土が行ったら、救われてるんだとか。そして、そのお浄土に、行くためには何をしたらいいかっていうと、南無阿弥陀仏をしたらいいって言われる。で、これも、ちょっとやっぱ論理が飛んでるわけね。なぜ南無阿弥陀仏をしたらお浄土へ行けるのかっていう、これもちょっと謎になっちゃうわけなんですよ、ね、だから我々は2つなんか、この南無阿弥陀仏を言えばお浄土へ行けるっていうのは、これちょっとかなり無理があるよねって分かるじゃないですか。分かるよね。だって南無阿弥陀仏行っただけでどうしてそんないいことが起こるのって、ちょっとね、それに対してマインドフルネスをやったら脳のこの部分が活性化して集中ができるようになるよっていうのはなんとなくもっともそうで、もっともそうだから、だから科学的な方法なんだってね、言いたがるのはわかるんだけど、だけどこれはやっぱり論理が飛んでるんですよ。なぜマインドフルであった時に、ここの脳のこの部分が活性化して、それで注意力がね、もうここに集中しようと思ったらここに集中できるようになるのかっていう、ね、これも突き詰めていけば分かんないんですよ本当に、ね、でなぜみんながそんなに簡単に納得いっちゃってるのかがよくわかんない。つまり何が言いたいかというと、その科学的方法だって言って、だって科学の方法として科学的って言えるのは、実際にほらこれをした時にこういう脳が活性化して、ね、この脳はその注意力をね、コントロールする場所だから、注意力をコントロールする場所が活性化することによって注意力を自由にね扱えるようになるんだよって、やっぱこれおかしいんですよ。だってなぜ注意マインドフルネスやったらここが活性化するのかっていう理由がないじゃないですか、ね、結果としては確かに活性化してるんだけども、ね、それは確かに連動系にもちゃんと映るんだけど、だけど連動系に映るっていうことと なぜそれがそうなるのかって話は全然別じゃないですか。これ話全然別だって分かります？なぜそこをごっちゃにするのかよく分かんないの私は、ね、でね、つまりなんていうかな、結局ここで論理が一つ飛んでるよねって思わなかったらば、まあこのさっき言ったグーグルさんのあれの世界でもう十分だっていうの分かるんですよ、ね、あとは本当にマインドフルネス瞑想をすることで、ね、注意力が自由にコントロールできるようになりますとかね、ネガティブな感情に曲げないようになりますってね、じゃあみんなで一生懸命やりましょうよねってねいう話になって、でそこでここでも完全に科学的な方法で、ね、こんな宗教のなんかわけもわかんないも入れる必要がないってね、だからもう、まあ、確かにマインドフルネスっていうのは仏教から来たかもしれないけども今は仏教との縁を切っちゃいますってね、これは科学的な方法ですって言える、もう言いたい気持ちはわかるんだけども、ごめんなさい、ちょっとおかしいのよ、それは論理が一つ飛んでるの本当に、ね、で私が分かんないのは、なんでここで論理が一つ飛んでるっていうのが分かんないのかっていうのが分かんない、分かんない、うんね、でそれで、でそこで私らが今提示しているその理由っていうの、ね、私らはね、こういう理由だからマインドフルネスやった時にこういうことが起こるんだよっていう理由をまあ今提示してるわけだけども、その理由っていうのは、普段の皆さんが考えている自分だとか世界だとかの範囲では理解できないのね。ってことは どういうことかっていうと、今ね、瞑想は素晴らしいよね、なぜ瞑想すると、まあ、マインドフルな瞑想すると、そういうふうに、心が落ち着くよね、心配とか不安とかがなくなるよねとかね、ネガティブな感情に左右されなくなるよねとかね、いうことは、まあだからこういうことしたらこういう結果出るよね、だからやろうよねっていう話ばかりで、なぜそうなるのかっていうところには絶対に踏み込まないんですよ。踏み込まないの。で、それが私には理解できないのね。っていうか理解できないっていうのは、なぜみんなそこをなんで問わないのかっていう話で。でそうなんだけども、なぜ問わないのか理由はっきりしてて、皆さんが普通思っている自分と思っている世界の中にいる限り、瞑想っていうのは説明つかないんですよ。瞑想って説明つかないの。でせいぜい皆さんにできるのは、瞑想するとこういういい結果が出るよね。でその証拠に脳ね、レントゲンを取ると、ここがほら この小さがこんな大きくなってるでしょうっていう話だけど、これは証拠と言えるの？証拠じゃないですよ、こんなものは。証拠じゃないって本当に。ね、分かるか何言ってるのか。だからね、注意がコントロール効いた時に脳の中のこの部分が活性化してるって、その通りでしょ。それはもうね、なってだけど、これが原因で注意がをうまくコントロールできたっていう話ではないんですよ。注意力がね、コントロールできたっていうことと、この脳の部分がこう大きくなってことは、ただ単に表裏の関係になっていて、 脳としてみればこうなっていて、それが注意力がうまくなっている。だけどもこれはあくまでもあるものの結果としてそうなったって話であって、これ自体が原因ではないわけなんですよ。単純な話でしょこれ。だから要するにマインドフルでやった時、なぜこの部分が大きくなるのの説明は全然ついてないじゃないですか。わかります？おかしい言ってること、ね、だからなんていうかな、要するにこれはね完全に論理ミスってるの。論理ミスってるってことはこれ原因にも何もなってないもの、その脳のある部分が活性化したというのはこれ単なる結果に過ぎないんですよ。これ原因じゃないんですよ、ね、で結果に過ぎないものなんかがまるで原因のように話して、だからこういう原因があってその結果として注意力が自由に出るようになったよね、だからマインドフルネス瞑想は科学的な方法なんだよねっていうの話として全然おかしくて、いや科学でも何でもないんですよこれ、ね、でもなぜそういう説明しかできないかっていうと、本当の原因を追求していくとなると、皆さんが普通に思っている世界観を超えなきゃいけなくなるからなのね。これはできないです。誰に、 Google さんにはできない、ジョン・ガバット・ジンさんにもできない。なぜ、彼はある一定の世界観の中で生きるしかないからなんですよ。それはで普通の会社のね研修担当のね人がそんなところまで責任持つわけないじゃないですか。ね、彼らにとって関心のあるのはね社内の人が鬱にはならないでね気持ちよく社内の人間がうまくいって、それでみんなが仕事に効率よくなってくれたらもうそれ万々歳の話であって、もうそれ十分じゃないですか。だって社内研修でそのためにやるんだからね。それ以上のものを望む必要なんか当然ないわけですよ。でそうなんだけれども、もし我々がマインドフルネスだった時になぜこうなるのかの本当の原因を探るんだったらば、もう社内研修だとかそういう枠の外へ出るしかないのね。出るしかないんですよ。でこの社内研修が行われている世界の中では到底本当の原因っていうのは分からない、分からないから本当の原因があって、その結果として脳の一部が活性化したよね。でそしてそれは注意力が自由にコントロールできるっていう形として現れたよねっていうふうになってる。だけども本当の原因について本当には言えないから、この脳のこの部分が活性化したよねを原因にしちゃうんですよ。言ってること分かる、ね、それ脳のこの部分が活性化したから注意力が自由にコントロールできましたって、これ論理として間違ってますよ完全に。間違ってる。だけどもなぜこういう間違った論理を言わざるを得ないかというと、本当の原因について話せないからなんですよ。なぜこの本当の原因は我々の普段の世界観の外に存在するからなのね。はい、ここがグーグルさんと一方決定的な違いです。私は別に Google さんがやってることを間違いとは思ってないし、その通りだし、脳のある部分が活性化するのはその通りだろうし、ね、その結果として注意力がこうなったりとかね、ネガティブな感じに負けないようになるのはもうそのその通りでしょうけど、だけど問題は我々は本当の原因を探っているっていう、そういう話なんですよ。そしてなぜ我々が本当の原因を探れるかっていうと、もう今までの世界観の外へ行っちゃってるから、ね、で仏教っていうのはそこまで踏み込むわけね。踏み込む。で踏み込まない限り本当のことはわからないよねっていうね、 そういう話なんですよ。でそれでね、でそれで、今度のね、あの本、私のこの、この前のね、去年の12月に出た、光の中のマインドフネスっていう本は、まあ、内間小四郎氏のね、第4図、第5図を元に、説明していて、それで、もうやたらに第4図、第5図、第4図、第5図、第4図、第5図って出てきて、なんだけど、この本を書くときは、第4図、第5図っていう言葉は使わないでくれと言われたんですよ。それはもっともで、まあ、ただね、言い訳をすると、第4図、第5図っていうのは非常に便利な言葉で、なぜ便利かっていうと、すぐにそれは仏教用語には翻訳できないからなんですよ。だって第四図第五図って、まあ、確かに内山老子の本の中にあるけど、これは仏教用語じゃないじゃないですかね。だから第四図第五図っていうと、第四図第五図として、理解せざるを得ないのね。大丈夫ですね、第四図第五図ね。ね、第四図第五図ってね、こういうものとして、だからこれはもうダイレクトに第四図とは一体何か、第五図とは一体何かっていうことを、もう仏教の教義とか仏教の用語とか関係なしに、もうダイレクトに理解せざるを得ない。なので私はこの、去年ぐらいを中心に1年2年ぐらいは第四図第五図第四図第五図第四図第五図ってずっと言い続けてきて、要するに皆さんが逃げられないようにね、要するに、ああしては武将のことでしょうとかね、ああ空のことでしょうとかね、はい、一足一切のことでしょうとかね、ああしてしてるってね、いうふうに絶対逃げられないようにして、第四図って言われたらいきなりそれは第五図って言って、まあ、武将のことでしょうと逃げようと思ったら逃げられるかも、全然ちょっと飛び過ぎちゃってるじゃないですか、ね、だから第四図第五図っていう、要するに逃げられない言葉を使うことでダイレクトにこの状況を分かってほしかった、ね、でそうなんだけど第四図第五図ちょっとあまり不親切じゃないんだけども、ちょっとそもそもこの図が分かってなかったら何も意味を持たないからね、まあ、だからまあこれをちょっと分かってほしいと思って、まあ、このイラストをずっと1年徹底的に黒板に書いたりとかね、プリントしたりとかして、でしたら今度はこの本の、原文で原図であるオリジナルである「すずみと安らい」がねこの間出版されましたけども、ね、でで、そうなんだけど第四図第五図はちょっともう使えない、ね、でそうなった時にじゃあ何が使えるかっていうと、今までだったらね、青空と白い雲だったんだけどね。青空と白い雲で。だから青空としての私なんて言ってたんだけど。ただ、だから、青空としての私が、醍醐図としての私に当然なったわけね。で、そうすると非常により具体的になった。だけども、醍醐図の私、だけだったらちょっとどうしようもないから、もっとそれを何とか言い換えてくれって分かりやすいように、ね、そう言われて、それでいろいろな言葉を使ったんですよ。もう一つが悲願の私でね、悲願で、仏教語でこちら岸のことを悲願ですね、で向こう岸のことを悲願ね、お悲願ですよ、文字語悲願になるけどもね、向こう岸のことを悲願で、悲願の私、こちら岸の私とか、ね、ってことは要するに何を言いたいかっていうと、私らっていうのは普段これが自分だと思っている自分ね、それは皆さんが自分だと思ってそのままです。 とそれ以上の何かをすでに今持っているっていう、そういう世界観なんですよ。いいですかね。つまり我々は二重構造をしているってね、まあ、去年ぐらいから散々言ってますけど、二重構造っていうことは二つのものが同時に成り立っているっていう話ですよ。いいですね。で、この二重構造っていうものがあって初めてマインドフルネスっていうのは説明がつくんですよ。説明がつくの。ってことは逆もわかるでしょ。二重構造っていうのがなかったからマインドフルネスっていうのは説明がつかなかったんですよ。本当の意味で。何度もしつこく言うよ。脳のある部分が活性化されたっていうのはこれ原因ではないですよ。なんで原因になるの、それが。原因なんかならないですよ。脳のある部分が活性化されたってこととね、あの注意力がコントロールできるってことは単なる裏表の関係ですよ。本当に。ね。だから要するに胃潰ね、胃に潰瘍ができたってこととお腹が痛いっていうことは同時じゃないですか。お腹が痛いのは胃に潰瘍ができたが痛いんだけども、胃に潰瘍ができたこと自体が原因じゃないですよね。だって胃に潰瘍ができたってことと痛いってこと同じことなんだからでしょ。わかります。で、本当に問題なぜか胃に潰瘍ができたかっていう、こっちの原因じゃないですか、本当に知りたいのは。ですよね。で、この場合はもちろんこちらがマインドフルネスをマインドフルネスをやったらという話なんだけども、このマインドフルネス瞑想をやったらなぜ、まあ、ある意味胃に潰瘍ができて、胃に潰瘍ができたってことと胃が痛いってことは同時だから。だけど胃に潰瘍ができたそのレントゲン写真をいくら出したって因果関係の説明にはなってないんですよ。言ってることわかるでしょ、ね、だけどなぜ我々がマインドフルであったときにこういう結果が出るのかの本当の説明は、我々が二重構造であるっていうことを抜きにしては説明がつきません。論理的に、そして実践的にも。これが一方案が10年言い続けたことなんですよ。本当に。で、もし我々が二重構造であるっていうことが本当に分かったならば、マインドフルネスも説明がつくし、そしてこのお浄土っていうのも説明がつくですよ。で、それでね、この間法然院で法話をしたんだけども、で、その後で浄土宗の住職さんにお念仏を利用してもらって、みんなで生ダブ生ダブってね、10分ちょっとやったんだけども、みんな本当極楽へ往生しちゃったよ。本当に。お母さん来なかったから極楽往生できなかった。来年来てね。で、みんな本当極楽へ往生した。いや、極楽往生っていうのは、まあ極楽往生なんていうと、まあ、昔話のとつみの亡者し、どうせおとぎ話と思うじゃないですか。リアルなんですよ。この辺りが全部わかる。つまり二重構造っていうことが全部分かれば、なぜ南無阿弥陀仏っていうだけで極楽へ往生できるのかっていうことと、なぜマインドフルだった時に、そういう結果が生まれるのかっていうことが全部説明がつく。で、今まで全然別だったでしょ。マインドフルネスはマインドフルネスで、これは科学的方法で、 ね、お浄土ナムアミダ仏なんだけど、なんか書くと正反対じゃないですか。ね、ナムアミダ仏をやれば言えばお浄土へ往生できるな、これもう科学でも何でもないよ、何の証拠もないし、お浄土っていったらどこなんですかってね、お浄土見せろって話になるじゃないですか。でそれに対してマインドフルネスっていうのは、ね、実際脳の写真を撮るとほらこれが大きくなったでしょうとかね言えるから、だからマインドフルネスは科学的方法で往念仏で往生するのは非科学的方法だっていうことになったんだけど、ね、全部嘘で。マインドフルネスはその説明全然科学的でも何でもないんですよ。原因と結果を完全間違えてる、取り違えてるから、ね、で今我々は本当の原因と結果が分かる。だから原因ナムアミダ仏っていうことと結果お浄土へ往生する、原因マインドフルであるってことと、そういうね注意力を集中できる結果である、これ全部同じです。同じで同じっていうことは、今までの皆さんの人間世界観の中では説明絶対つかなかったですね。つかないからマインドフルネスはマインドフルネス、お念仏はお念仏、全然関係なかったじゃないですか、ね、だけど今一方案が提示している、考え方を受け取っていただければ、あこれ2つ同じなんだなってことが分かるはずです。一方で、二重構造第四つの私、これは、生老病死的に言えば生まれて年取って病気になって死んでいく私、ね、みんなですよね。そしてそれ以外の私って考えられなかったから、あ私はどうせ年取って病気になって死んでいくだけの存在なのねってみんな思ったのは、まあしょうがないよね。だから年取って病気になって死んでいく存在だけども、まあなんとか年取るのを頑張ってアンチエイジングしてね、なんとか病気を防いでなんとか死ぬのを防げてっていうぐらいしかできなかったわけね、我々としては。そしてそれがもうみんなの最大の関心だったわけなんですよ、ですよね。だけど今我々が見ているのはそういう年取って病気になって死んでいく私とは別に全然違う存在がある。年取って病気になって、まあこれ生老病死のことですよ、生まれて年取って病気になって死んでいく、ね、そういう私ではない私、だから生老病死をしない私、生老病死の焦点に生まれるってことですね。だから生まれていない私、だから生まれていないから、だから年取ることも病気になることも死ぬこともない私、ね、そういう私なんですよ。そういう二つのものが存在している、ね、これは皆さんにとってとんでもない考え方だと分かりますよ。分かる、分かる。だって年取って病気になって死んでいく私しか知らなかったんだから。でそうなんだけども、何が言いたいかというと、今ねマインドフルネスっていうことが出てきた。そしてマインドフルネスは科学的な方法なんだ、その証拠にこうなんだって言うんだけども、ちょっと突き詰めていけば全然科学的でも何でもないの。これは論理をめちゃくちゃ飛ばしてるの。本当になぜマインドフルだった時にこういう結果が出るかの説明ができていないんですよ。ちょっと Google の人、私と話し合いません？ Google の人、本当にあなたたちはこれで説明できてると思ってるんですか？私チャンメタンさんとちょっと話したいんですけど、これ論理飛んでます完全に。 で、だけど私らは論理を飛ばさずに説明できるの。もしこの二重構造っていうものを受け入れてもらえたなら、だからお前で二重構造っていうものをもしを本当だとしたら、全てが整合性を持って説明できちゃうんですよ。このマインドフルネスに関して、そして、このお浄土っていうことに関しても完璧に。だから二重構造っていうものを受け入れてもらえるんだったらば、我々が今までどうしても説明つかなかった二つのもの、伝統的にお浄土っていうことと現代的にはマインドフルネスっていうこと、この二つを同時に我々は説明できちゃう。論理的に、そして実践的に、そういう話なんですよ、ね、でそれをこの間私結構、ね、浄土系仏教と縁があってって、マインドフルネスの会場、マインドフルネスの会の会場を浄土真宗さんとかね、西山浄土宗とか、まあ、法然院も独立した浄土宗のお寺ですけども、あと11月のゆず念仏宗かね、普通の浄土宗なんかの出るもうちょっと前の宗派ですけどもね、と関係あって、でそこと関係あって見ていくと、やっぱりこの、二重構造っていうものが、同時にこのお浄土の話とマインドフルネスを説明できてしまう。ということが結論で、ね。だから生阿弥陀仏っていうのはどっか遠くにいる阿弥陀様ってなったら、本当にその途端にその阿弥陀様いるのって不安に当然襲われちゃうじゃないですか。ね、だけども二重構造っていうことになれば、阿弥陀様っていうのは全然他人ではなくて、この自分自身のもう一つの自分なんだってことが見えてくる、ね、そしてマインドフルっていうのは一体何なのかって言ったらば、マインドフルネスというのはそのもう一つの自分の、方に立つことなんだっていうことが見えてくるですよ。見えてくる。だからもう一つの私の方に立つから、今までの自分ね、今までの自分っていうのは何ですか、お猿さんじゃないですか、注意力散漫なのね。でお猿さんとして、枝から枝へ飛び跳ねて、でもうなんかムカッとしたらもういきなりムカッと来ちゃうわけね。怒りが湧いてきたらもう怒りの塊になっちゃうね。もうむさぼりになった、もうむさぼりの塊になっちゃってね。でもう注意なんてもう 0.1 秒しかもう一箇所にとどまらなくて、で平塚のパッと入っちゃって、なんかどうぞ、入っちゃってどうぞ、あと10分だけど、まあ、なって、そういう今までの自分が手放されるから、うわ気持ち悪い気持ち悪い、手放されるから、そのマインドフルネスであった時にさっきから言ってたようなことを全てが実現するわけね。でその時脳の写真を撮れば、このね、いろんなとこが活性化してるのはその通りだし、ある部分が縮小してるのはその通りだけど、繰り返し言うけども、それは原因ではないですよ。もうしつこく言うけども、本当にだから脳の、ね、写真撮って それが原因でこうなったっていうのは、これ科学的説明でも何でもないって、本当にね、ですね。本当の原因はその二重構造である我々の主体が変わったっていうだけなんですよ。そっちの方がはるかに説明つきますよ。でしょ？論理的に全然説明つくじゃないですか。ですね。 で、このもう一つの私ね、の一つの特徴がマインドフルであるってこと。そしてもう一つの特徴が慈悲なんですよ。慈悲。でこれものすごく大きいの。でこの方がはるかに、まあ、マインドフルでももちろん大事なんだけど、慈悲もものすごく大きくて、でさっきから言ってたようにこの二つの私ね、二重構造の私が、こっちはお猿さんで、注意なんか 0.1 秒しか続かなくて、ね、で何かネガティブな感情が湧いてきたら、もうネガティブな感情に乗っ取られてしまう私でしたですね。でそれと全く正反対のがもう一つの私で、これが慈悲の私ですね。で これから見れば、この観点から見れば、今の何ていうかな、人間関係における全ての苦しみを我々はここから乗り越えていくことができる。そしてもしこれがなかったら、人間関係というのはあくまでもどうしようもなく苦しい。でこのネガティブな感情が苦しみを生む。でその典型的なものを3つ、お釈迦様はね、三毒、三つの毒だって言って、言われていて、貪瞋痴、むさぼりと怒りと愚かさと、ね、でこのむさぼりっていうと、なんかなんかものすごい主戦度だとかね、なんかヤクザとか、なんかそんなそういう人たちを思い浮かべるかもしれないけども、そうじゃないですね。むさぼりっていうのは我々自身が持っている。で今この間名古屋と京都でも強調したんだけれども、このむさぼりっていうものをを一番問題になるのは多分人間関係で、でそれ多分もっと特定すれば男女関係で、で今ねさっき言ったようにもう一つの私があれば慈悲っていうのが出てくる。で慈悲っていうものがないとどうしようもなく弱かったんですよ。だけど今は慈悲っていう切り札を我々は持っているのね。でそうすると、なぜ今日最初の頃に言ったけど、なぜ家族っていうのが今現代最大の苦しみのもとになっちゃってるのか、これはもう全員納得すると思います。事実としてそうですよね。でそれは不思議じゃないですか。どうやって最初の家族の出発点って何でしたっけ。お互い憎み合うため家族になったんですか。なわけないじゃないですか。ねね、もう殺したいほど憎い、会うために家族を作ったわけじゃなくて、ね、当然愛し合うために家族ができたはず。でその出発点において、ね、結婚式という名前のね出発点において、そこの出席者全員に祝福されて幸せになってねってね、みんなから言われて励まされて、だから幸せになるあらゆるなんていうかな障害がもうなくて、だったらもうさっさと幸せになればいいんだけども、どういうわけなれないっていうね、なれないどころかそこから生まれてきたものが苦しみの原因になってしまうっていう非常に不思議なことが起こっている、ね、ここから あ、それ他人事じゃないですなんて言える人誰もいないじゃないですか。全員がですよね。全員がだって家族の出身じゃない人って誰もいないんだからね。だったらだから生まれるわけ生まれてはいないんだから。で生まれてきたってことはもう我々は誰かの家族のメンバーだったわけだからね。じゃあなぜ僕もう話は簡単で、要するにもう一つの私が分かんなかったら我々は永遠にもうお猿さんで生きなきゃいけなかった。注意力散漫で。でお猿さんのもう一つの特徴っていうのはネガティブな感情に一気に惑わされてしまう。ね、で、むさぼり。ね、むさぼり。男女関係においてむさぼる、ね、だけども我々はこのむさぼり以外のものを知らなかったからそれがむさぼりなんだっていうことという事実から目をそらしてきたんですよ。でも目をそらしてきたとしてもむさぼりであるっていう事実は変わりないからだからそれがやっぱり人間関係に毒を与えて腐らせてしまったということなのね。じゃあそのむさぼりなのか慈悲なのか、どうやって無焼けつくんですかって簡単な話でしょ。慈悲だったら慈悲の瞑想という何でしたっけ。誰々が幸せでありますようにということと、誰々が苦しみから解放されますようにということ。これがあるんだったらば、それは慈悲の関係なんですよ。ですよね。だけど、単にむさぼり合ってるだけの関係だったらば、むさぼり合いっていうものが終わった瞬間に、我々は相手に対する興味を一切失います。失いますね。そしてそこには、その目の前の人が幸せであってほしい、目の前の人が苦しみから解放されてほしいって思うことは一切ないです。ないよね。で、なかったらば、それは慈悲ではなくて、単なるむさぼりだったっていう話。そして、もし我々が二人の間にむさぼりしかなかったらば、それは当然、苦しみに決まっている、ね、だからもうこの辺りを整理しようよって話で、そこで絶対に使っていけない言葉があって、どういう言葉かっていうと、もちろん愛って言葉ですよねそれ愛って言葉使っちゃうからわけわかんなくなって、もう2つしか使わなかったらいいんですよ。むさぼりと慈悲っていうね、この2つにすればもう関係わかるじゃないですか。2人の間にあるのはどっちなのか、むさぼりなのか慈悲なのか。で、慈悲、むさぼりだったらば二人は地獄へ落ちていく。で、慈悲だったらば二人は極楽へ往生するというねだけの話で、非常に単純明快ですよ。だけどそこに愛なんてことを言っちゃうから、まあ、分かんなくなる。まあ特に愛って言葉はこのむさぼりをカムフラージュするのに使いますからね。当然愛してる。愛してなんかいないですよ。むさぼりの対象になってるだけじゃないですか。そんなのみんな知ってるじゃないですか。男も女も。だからもうやめようよって話。なぜ？なぜ？だってそこをやめないと、家族っていうものが現代最大の苦しみであることからこうどうにもならないから。で、現代最大の苦しみになるのは簡単で、なぜ？むさぼり合ってる同士からできちゃったものだからですよね。簡単な話だから、我々は今ここら辺を非常にもう冷酷に見なきゃいけなくて、戦略として愛ということはとにかく一切使わないってことね。でそれで2人の間にあるのはむさぼりなのか慈悲なのかきちんとチェックする。でむさぼりだったら、あ、これも地獄へ落ちるよねって話で、これも今みんな地獄落ちてるの分かってるじゃないですか。 でもし地獄へ落ちたくなかったらばもう慈悲に帰る、慈悲を持つしかないよね。じゃああなたは本当にその相手を苦しみから解放されてほしい、幸せになってほしいと一瞬じゃないですよ、永遠にですよ、思うのかどうか。永遠に思わないんだったらばそれは貪ってるだけであって慈悲ではないし、ね、だから当然貪りからは苦しみしか生まれないかだけの話、ね、これでもあの人間界の苦しみってのはね本当にきれいさっぱり掃除できますよ。だって今ね全ての大衆文化っていうのはもうこれを中心にみんな改心行ってるじゃないですか。音楽だろうが映画だろうが小説だろうが何だろうかね、みんなここで。で今は昔みたいにハッピーエンディングではなくてアンハッピーエンディングのはるかに多い。なぜ？みんながこの事実に気づき始めてるからですよね。ってことはある意味いいことかもしれない。今まで愛と呼ばれていたものが単なるむさぼりに過ぎなくて、その結果としてアンハッピーエンディングしかなかったっていうこういうリアリティがあって、でそれで終わりだったらもうちょっと目も当てられないけども、そうじゃないんだよね。いや我々は、慈悲っていうものがある。そして慈悲っていうものに基づいた人間関係っていうものをもう一回作っていく。でこの世界というのは一応 家族っていうのがあの社会の、ね、最小単位になってますから、そのね、その家族っていうのがまあ普通は、ね、男女関係に基づいてるから、その男女関係がむさぼりではなくて慈悲に基づく関係に変わっていったらば、家族っていうものが苦しみのもとになるわけがない。本当にそしたら家族という今現代最大の不幸の原因が全部変わるってことなんですよ。この辺りの整理をちょっとしましょうよ。でこの辺りは、このマインドフルネスをやるって、マインドフルネスの本当の原因を突き詰めていったらば、それは脳になんかあるんじゃなくてもう一つの私っていうところにある。マインドフルっていうことは今までの自分からもう一つの私に主体がチェンジすることなんだってことが分かって、そのもう一つの私のもう一つの大きな特徴が慈悲っていうもので、慈悲っていうものが分かった時に慈悲とは反対のむさぼりっていうのが見えてきて、そしてこのむさぼりっていうものを今まで愛っていう言葉によってごまかしていたようなってことが見えてきて、で どんなに言葉ごまかしても本質はむさぼりだから、だから我々はあんなに不幸だったのか、あんなに苦しかったのかっていうのもはっきりも見えてきた、ね、そしたらもう簡単で、だから男女が別れなきゃいけないって話じゃなくてそうじゃなくてむさぼる関係から慈悲の関係に変えていこうよね。それがあなたたち二人にとっての幸せだし、どうせあなたたちはこれから家庭を作っていくんだったらば、その家庭が地獄の、ね、場所になるのか極楽の場所になるのかという話なんですよ。極めて現実的ですね。つまりさっき言ったけど2番に、ね、80年ぶりの800年ぶりのバージョンアップね、800年前は仏教が本当に、民衆の中に入っていった。 そしてそれから800年経つとさらに民衆の心の中に入っていった、ね、今の民衆が一番大好きな愛っていうねものが実はむさぼりに過ぎなかった、ね、だがの上でそのむさぼりを慈悲に変えていく、ね、そしたらもうだって愛っていうものは本当に今の現代文化とかねなんかのね、特に女子たちはそのことしか考えてないじゃないですか、ね、また男もそうかもしれないけど、ね、その現代文化のど真ん中のところに、この イドブネスかける善が届くってことなんですよ。そしてそこでガラッと変えていくことができる、でそれが本当の800年ぶりのバージョンアップってことですね。ですかね。はい。今日の話は、マインドフルネスもいろんな考え方あって、科学的マインドフルネスって言って、まあ、脳のいろんな写真を見せてくれて、いろいろ言うんだけども、あれはやっぱりちょっといくらね、論理飛んでるよねって、全然原因と結果の説明になってないよねっていう話で、で原因と結果の説明がなぜならないかというと、原因と結果の説明を本当にするためには、どうしても二重構造の説明をせざるを得なくて、二重構造を受け入れられないから今までのマインドフルネスだろうがご浄土だろうがなんかの説明が全然論理的に整合性を持たなかったよねっていう話で、だけど二重構造を受け入れちゃいすれば全てが整合性を持って説明できるよねって話で、で二重構造のもう一つの私っていうのは慈悲の私でもあるから、でそうすると慈悲とむさぼりっていう非常にクリアな二つのものが見えてきて、でそうすると今まで愛という名のもとで呼んでいたものが単なるむさぼりだったよねとかが見えてきて、だからあれだけみんなが地獄へ落ちてったんだよねっていうのも分かってきて、でだからダメだって話じゃなくて、だからそれを愛っていう名でごまかすんではなくて、それを慈悲っていうものに、変容していこうよねっていう、そしたら現代最大の、苦しみを不幸を生んでいる家庭家族っていうものが、極楽往生の場所になっていくっていうねそういう話なんですよ。でそれをねこの間ちょっと法然院でやって、で70人のね参加者がいたんだけど、みんながお経をねやるとね集中八万四千修行ね、海徳九太郎三百三宝台とかね、お釈迦様こういう説教したらね、その場にいた全員が九太郎三百三宝台を得たとかね、みんながお浄土へ行ったとかね、そういうことはよくお経にあるじゃないですか、ね、だからそれと同じようにこの説法の場にいた全ての人がみんなが極楽へ往生しましたっていうと、極楽へ往生したっていうのが全然おとぎ話でも何でもなくて本当に理解されるんではないかなと思います。はい、じゃあ一応ここまでにしましょう。
願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、修行 く仏道無常誓願行修行無変誓願道煩悩無尽誓願断仏道無常誓願